説教朝が闇に石橋牧師です。
2017年の歩みが始まりまして1週間が過ぎました。クリスマスの買い物でにぎわっているそのところにトラックが奪われて、そのトラックが突入してたくさんの犠牲者を生んだというあの出来事は世界に衝撃を与えています。憎悪の連鎖が世界に広がり、その痛みの中で新しい年の歩みが始まりました。この世界の現実を見つめながら今日私たちはヨブの言葉を学ぶわけであります。ヨブは自分に起こった悲惨な出来事に苦しみながら、なぜこのようなことを神はなさるのかと激しく神に問う、その問いについて学んできたわけでありますが、今ヨブは自分に起こった悲惨から世界の現実、悲惨な現実を見つめながら、なぜと神に問うのであります。世界を見つめる鋭いヨブの洞察力、このヨブの言葉に教えられます。ヨブは神を信ずる者にとってこの世界の悲惨な現実に対して神が裁きを行われない、それは不可解のことですから、なぜと神に問うているわけであります。12節を見ていただきますと、町では死にゆく人々がうめき、差し貫かれた人々が喘いでいるが、神はその惨状に心を止めてくださらない、このように記されているわけであります。ワイザーという旧約学者の訳では、この部分について、死者のうめき声が町から上がり、うち殺された者の魂が叫ぶ、しかし神はそれを意に返しないのだ、このように訳しているわけであります。このような凄まじい悲惨な現実があるのに、神はそれを意に返しない、このようにヨブは順説で語っているわけであります。なぜ神は正しい裁きをしてくださらないのか、そのことを問う言葉で24章は語られていくわけであります。一節を見ていただきますと、なぜ全能者のもとにはさまざまな時が蓄えられていないのか、なぜ神を愛する者が神の日を見ることができないのか、このように、語るわけであります。セルムスの訳では、なぜ全能者によって裁きの機会が取っておかれないのか、なぜ彼の知り人らは彼の裁きの火を見ないのか、こんなふうに訳しています。ヨブは神を信じています。正しい裁きをなさる神であることを確信しています。しかしながら、このような悲劇が次々に起こる社会の問題、これに対して神はそこで正しい裁きをなぜなさらないのか、さまざまな時神が裁きを行ってくださるだろう時、それが蓄えられていて実行してくださらない、そのことは不可解で仕方がない、裁きが隠されている、なぜですかとヨブは問うていくわけであります。ヨブは神になぜと問いながら社会の現実に鋭く目を向けていくわけであります。そして 人間の本質に迫っていくわけであります。悲劇の原因がどこにあるかということをヨブは明らかにしていくわけであります。神は必ず裁きをなさる神であるということについての確信は変わらない。神に問いながらヨブは人間に目を向けていくわけであります。人間の罪に目を向けていくわけであります。私たちは社会の悲惨な現実を見ていきますと神に問いたくなるわけであります。神がおられるのになぜこのようなことが起こるのかと問いたくなるわけであります。しかしヨブは人間は自分の意思で罪を犯し自分の意思で神に逆らっている、この人間の姿を鋭く見つめ問うていくわけであります。略奪、殺人、姦淫と社会に起こっている悲劇、それを指摘するヨブでありますが、まずはじめに人間の罪として指摘されていく事柄は、地境を移すことについて、問い、そしてまたそこにおける人間の罪とどうしても神様に逆らってしまう、人間の意思によって逆らってしまう人間の姿を明らかにしていくわけであります。二節を見ていただきますと、人は地境を移し家畜の群れを奪って自分のものとし、みなしごのロバを連れ去り、ヤマメの牛を質草に取る、まあ、こんなふうに語っていくわけでありますが、まず示されることは地境を移している、それがとんでもない罪なんだ、まあ、それは神を知っている者、イスラエルの信仰共同体、イスラエルの秩序は立法によって保たれている、その民族においては自明のこと、当たり前のこと、それをしてしまったら呪われたものとなる、重大な罪を神の前に犯すことになると語っていくわけであります。申命記19章14節以下に記されていることでありますが、さらに申命記の27章17節を見ていきますと、隣人との地境を動かす者は呪われる、民は皆アーメンと言わなければならない、まあ、このように語られてくるわけであります。申命記19章などで語られていることは、土地、それは神から与えられたもの、神から与えられた土地、その地境が移されるということは、この神を冒涜する行為、神の恵みを虚しくする行為、もしそれをしたら隣人との地境を動かす者は呪われる、民は皆アーメンと言わなければならない、これほどの罪を犯すことになってしまう、地境を移す、その意思によって罪を犯す、その意思によって神様に逆らっている、社会の問題の原因がどこにあるかということをヨブは明らかにしていくわけであります。3節のところで、みなしごのロバを連れ去り、ヤモメの牛を質草に取る、このような残忍な行為を権力者たちは行っている。弱い者たちは本来守らなければならないもの、その義務がイスラエルの信仰共同体にあることが強く指摘されて示されているわけであります。みなしごとヤマメ、守らねばならない、その義務がある。その守らねばならないみなしごヤマメから彼らの唯一の生活の手段を奪ってしまう、 とんでもない罪を犯しているとヨブは指摘するわけであります。申命記の実章を見ていただきますと298ページであります。この289ページの申命記の実章の17節から19節を見ていただきたいと思います。298ページ申命記実章の17節。あなたたちの神主は神々の中の神、主なる者の中の主、偉大にして勇ましく恐るべき神。人間を偏り見ず、賄賂を取ることをせず、孤児と家父の権利を守り、希流者を愛して食物と衣服を与えられる。あなた方は希流者を愛しなさい。あなたたちもエジプトの国で希流者であった。このように語られていくわけであります。エジプトの奴隷であった時代、希流者であった時代、そこから神様の恵み、力によって救出された、救い出された。だからあなた方も希流者を愛しなさい、孤児、家父を、その権利を守りなさい、飢えさせてはならない食物を与えなさい、寒さに凍えることがあってはならない衣服を与えなさい。この神の言葉が響き渡っているわけであります。その神の言葉を無視して弱い者たちの唯一の生活手段をも奪い取ってしまう、その残忍な行為、社会を闇の深みに引きずり込んでしまう力、罪の力についてヨブは語っていくわけであります。五節から見ていきますと、ヨブ記に戻りまして五節。彼らは野呂場のように荒れ野に出て浪し、食べ物を求め、荒れ地で子に食べさせるパンを探す、その弱者たちの姿が記されていくわけであります。すべてを奪い取られた者たちの姿が記されていくわけであります。6節。自分のものではない畑で借り入れをさせられ、悪人のブドウ畑で残った草を集める。着るものもなく裸で夜を過ごし、寒さを防ぐための覆いもない。やめで激しい雨に濡れても身を避けるところもなく岩にすがる。父のない子は母の胸から引き離され、貧しい人の忍び子は人質に取られる。彼らは身まとうものもなく裸で歩き、麦束を運びながらも自分は飢え、並び立つオリーブの間で油を絞り、絞り場でブドウを踏みながらも乾く。町では死にゆく人々がうめき、差し貫かれた人々が喘いでいるが、神はその惨状に心を止めてくださらない、と語っていくわけであります。父を失った孤児たちの運命、父親の遺産は奪われ、残された子供たちは債権者たちによって売り飛ばされる。子供が売り飛ばされて、売り飛ばされた孤児たちは容赦なく過酷な労働に利用されていく、と語られていくわけであります。空腹と渇きの中で借り入れ、油絞り、ぶどうの収穫、酒船、船、次々に重労働に酷使される。悪魔の世界に生きるがごとく酷使されて悲惨に死んでいく。その叫びが、うめきが世に満ちているのに、神はその惨状をここに止められない、と語られていくわけであります。神は沈黙されておられる。神が問われていると思える言葉でありますが、また一方、神が沈黙されているそこで起こっていること、 それは底知れぬ人間の罪の業であります。神に逆らう、自分の意志に逆らうところで起こること、自分の意志によって罪を犯して深い闇の中に生きる人間となっていく、その人間の惨状、それは弱者たちが虐げられて死んでいくその悲惨とともに、弱者たちのものを奪った者たちも闇の中に沈んでいく、その悲惨が示されてくるわけであります。その次のところを見ていただきますと、13節から、光に背く人々がいる、彼らは光の道を認めず光の差すところにとどまろうとしない、人殺しは夜明け前に起き、貧しい者乏しい者を殺し、夜になれば盗みを働く、勧誘をする者の目は夕暮れを待ち、誰も見られないようにと言って顔を覆う、暗黒に紛れて家々に忍び入り、日中は閉じこもって光を避ける、このような者には朝が死の闇だ、朝を破滅の死の闇と認めているのだ。18節、大水も会えば彼らはたちまち消え去る。神の沈黙の中で示されることは凄まじい人間の罪であります。彼らは神の罪を裁く神の業が下さらなくても光を恐れている、闇の中に生きざるを得ない、闇の中に生きているがゆえに光を恐れている、朝が恐ろしくって仕方がない、朝の光は闇を照らす力であり闇の存在を許さない。神の裁きが下されなくても彼らは朝を恐れている、光を恐れている。彼らにとって希望の朝は死の闇でしかない、闇の中にしか生きることができない人間の悲しさが示されてくるわけであります。朝の光が差し込む、それは自分の死を意味する、朝を恐れている、光を恐れている、それが闇の中に生きる人間の姿であります。その歩みは大水に会えばたちまちに消え去る、あっけなく消え去る人生でしかない、そのうちに確かなものがない、そのことに力を持っていながら怯えている。彼らは神の裁きを受けなくても自分の罪に怯えて生きざるを得ない存在となってしまっていると、ヨブは指摘していくわけであります。18節の B から2行目から見ていきますと、その地で彼の修行は呪われ、そのブドウ畑に向かう者がいなくなる、闇の中に沈む者、闇の力として人のものを奪い取った者、彼らの修行、神の恵みである彼らの土地は呪いの土地となってしまう、ブドウ畑に行って共に働く者は誰一人いなくなる。19節で、暑さと乾燥が息解け水をも消し去るように、黄泉は罪人を消し去るだろう。神の裁きが下されなくても死の時は訪れ、黄泉は罪人らを消し去る、罪人らを消し去る、それが闇の中に生きる者の現実として示されてくるわけであります。神がその人生ことごとく 目を注いでおられて、おられたら、この神の目に耐える者がいるだろうか。22節以下で示される言葉の中にありますが、22節から見ていただきますと、権力者は力を振るい成功したとしてもその人生は確かではない。安穏に生かされているようでもその歩む道に身を添えるある方がある。だからしばらくは栄えるが消え去る。すべて衰えていく者と共に倒され、麦の子のように刈り取られる。神の裁きは必ず下される。神の目はその一つ一つ、人生の一コマ一コマを見つめておられる。そしてその目に耐えることができない者たちはあっけなく消え去る、滅んでいく存在でしかないと語られてくるわけであります。必ず神の裁きが下される、この確信はヨブの確信であり変わらないのであります。殺してはならない、盗んではならない、勧誘してはならない、そしてまた家父や孤児を守れ、気流のものを愛しなさい、飢えさせてはならない、凍えさせてはならない、ことごとく神の言葉が無視され続ける。人間は自分の意思で罪を犯し、自分の意思で神に逆らい闇の中に沈んでいって、光を恐れている。その闇から人間はどのように救われていくのか、そのことがこの24章によって問われているところであります。闇の中に沈んでいる人間は神への救いの道は完全に閉ざされているのであります。主イエスキリストの十字架の歩みは自分の意思で罪を犯し、自分の意思で神に逆らう、その罪を引き受けて歩まれた歩みであります。まさに人間が歩むその闇の歩みを十字架によってイエス様が歩んでくださった、その罪の痛みを一身に十字架の主イエスは背負ってくださった。そのことがイエス様の十字架の歩みの中に示されてくるわけであります。必ず神の裁きは下されるとヨブが確信した、この裁きは、神の裁きはイエス様の十字架によって神の裁きが、徹底した神の裁きが闇の世界の中に下されているわけであります。そして神の裁きを、私が受けなければならない裁きを一身に主イエスが受け、主イエスが引き受けてくださり、あなたの罪は許されたと十字架において私たちへの許しの宣言がなされていくわけであります。真珠湾で、昨年の暮れに、総理大臣が訪れて和解の力ということを訴えました。和解の力というものはどこからどのように示されていくのか。本当の和解は深い闇、罪の闇を見つめるところから示されていくのではないか。戦争の苦しみや痛みを作ったその原因が何であるか、その罪の深みを深く見つめることから本当の和解の道が 切り開かれるのではないか。そのことを思いながら、キリストの十字架に私の目は向けられていくわけであります。罪の深みに、闇の深みに、キリストの十字架が立っているのであります。あなたの罪とあなたの闇、世の闇はすべて私が引き受けた。あなたの罪、あなた方の罪は許されたと、神の許しの宣言が深い罪の闇の中に響き渡っていくのであります。パウロはキリストの十字架について語ります。キリストの平和について語ります。キリストの平和を語るときに、パウロはキリストの十字架に集中しながら、キリストの平和が語られていくわけであります。最後にエフェソ書を見ていただきたいと思います。2章の13節から、354ページ、エフェソ書2章の、13節、354ページ、13節、しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいて、キリストの血によって近いものとなったのです。実にキリストは私の平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を破棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方もまた地下に国にいる人々にも平和の福音を告げ知らされましたと、パウロは語っていくわけであります。キリストの平和、和解、それはキリストの十字架に集中する、キリストの血によって近いものとなったと13節にあります。キリストの血によって、そしてさらに十字架を通して、このところでは繰り返し繰り返し、キリストの十字架、キリストの血、このことが重ねて語られ、キリストの十字架に集中することによって敵意が滅ぼされました。二つのものを一つに和解させる、力としてキリストの福音が示されているわけであります。底知れぬ闇に人間を引きずり込む敵意は十字架で滅ぼされたとパウロは語ります。闇の中に十字架の福音の光が注がれます。死の復活の命の光に包まれて、朝を喜び迎え、私の一日は神の許しの愛の中に生きることができる、そのように私たちを作り変えてくださいました。この光を受けて、十字架の福音の許しの福音を、十字架の許しの福音を携えて社会の中で生きる、平和の福音の証人として生きる、そのような歩みをなすことが今私たちに主から求められている、呼ぶ気の学びを通して教えられるのであります。お祈りをいたします。天の神様、第一礼拝の恵みを感謝いたします。呼ぶ気に学ぶことが許されました。神に問いたくなる世の闇の問題、しかしながらヨブはそのところで 自分の意思によって罪を犯し、自分の意思によって神に逆らってしまう人間の問題を鋭く指摘をしています。そして神の裁きは必ず下されると、その確信が示されていました。今私たちはこのヨブの語りかけを通して、まさにヨブはキリストの十字架の証人として語られている、語っていることを教えられます。ヨブが指し示された神の裁きは私たちの大きな救いの時として示されています。深い闇の中にイエス様の十字架が立てられていて、そのことによって私たちの罪は許され、許しの宣言のうちに、復活の光のうちに生かされる作用をもう心から感謝いたします。パウロが十字架に集中したように、私たちもキリストの十字架に集中して、そこから示されるキリストの平和の実現のために祈り、またその証人として立つことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。